この季節の変わり目の中でも、それこそカフェインをやめたりとか、まあ、あとは食事を改善することによって、多分パフォーマンスとか体も変わると思うんですが、それこそ近藤先生が食べてるその食材の中でね、少し今日いろいろとお伺いしたいなと思うので、少しお話しした後に皆さんにまたね、アンケートみたいなの取ってみたいと思います。はい。で、そもそも、この先生のね、その食事、どういうのを取られてるかというのをね、日々日々のお食事なども含めて聞いてみたいんですが、そもそも、近藤先生は、お肉はどのくらい取られるのかっていうのを聞きたいんですけれども、あんまりお肉とかっていうのは、豚肉、牛肉、鶏肉といろいろあると思うんですが、
まあ、その肉の中で言ったら、多分その牛とか豚は週1回、2回とかしか取ってなくて、まあ、取るとしたら鶏肉が多いですかね。で、まあ、やっぱり基本的には、その豆腐とか納豆とか卵とか、まあ、そういう、ものが多いです。まあ、これはエビデンスに基づいていて、赤身のお肉、まあ、特にソーセージとかハムとかね、ベーコンとか、加工された赤身肉は、やっぱりガンだとか認知症リスクになることが明らかになって、まあ、それは極力取らないようにしています。
あ、加工のお肉です
そ
ね。
うですね。まあ、そこに
あ、
亜硝酸塩とかね、いろいろ、まあ、添加物が入ったり、
うん。
M が多かったりして、
なるほど。
はい。
なん
そうな
か、
ったら、ね、ちょっと良くないですよということがもうね、広く知られてますね。
じゃあ、やっぱり加工されてるお肉を食べるのであれば、普通に売られてるお肉。
あ、そうですね。はい。お肉をやる。
で、牛肉とかは普通に、僕なんかいろいろ調べた中でですけれども、なんか、日本の国産牛は、ホルモン注射を打ってないけれども、アメリカとか、この海外の輸入してるやつはホルモンが入ってるとかいう話もあったと思うんですが、その中で近藤先生は牛肉食べるとしたらどんな牛肉を？
ね、これね、結局、まあ、国産でも安心できるかっていうと、まあ、そこは完全に安心できるわけではないんですけど、一応、やっぱりその地産地消で、作られているものの方がいいだろうと思うんで、まあ、可能な限り国産を選ぶようにはしていますね。まあ、理想を言うとね、牛肉もその牧草牛っていうのがあっ
牧草牛。
て、いわゆる放牧で牧草を食べている牛ですよね。で、これは何が違うのかっていうと、その油のその質が違う。油の組成が、構成要素が違っていて、まあ、一般的にはその、長鎖飽和脂肪酸っていうね、体に溜まりやすい、太りやすい油で、まあ、かつ炎症も起こしやすいので、これがその、ガンだとか認知症に影響すると言われてるんですけど、牧草牛は、草を食べて、その、自然に生えてる草を食べているので、その草に含まれているアルファリノレン酸っていう、その、オメガ3脂肪酸、炎症を起こしにくい油を含んでるんですね。で、なんか実際に食べてみると分かりますけど、すごい油もさっぱりしていて、結構お肉の油苦手って人も食べれちゃうような感じなんですけどね。まあ、ただこれは、やっぱりどうしてもいろいろ手間もかかるので、大体まあお値段もね、お高いのでそんなに食べれないですけど、選べるんだったらそれが一番いいかなと思います。
なるほど。牧草牛です。例えば、僕のお肉の知識としては、A5 ランクとかあるじゃないですか。こういうのは、まあ、豚の、牛の品質であって、牧草牛とはまた関係ないですよね。
そうですね。なんかサシの入り方とかそういうことですよね。
ですよね。で、牧草牛って、牧草牛で探すしかないってことですよね。あ
そう
る
なんで
意味。
すよね。
これはもう100グラム、あれですか。1500円とかそういうレベルですか。
多分そのいろんなことが、税金だとか輸送料とか変わってくると思うんで、一概にいくらとは言えないと思うんですけど、一応私が信頼しているところの、ちょっとサイトをご紹介しましょうか。
あ、ありがとうございます。牧草牛。
ですね。チャットに入れますね、じゃあね。
ありがとうございます。
サイトファームというところです。この店長さんは実はお医者さんでですね、私のお友達っていうか、同じ大学で研究した、まあ、一つ上、一つ、二つかな、先輩なんですけど、やっぱり安全なお肉、何を食べたらいいですかっていうのを患者さんから聞かれて、なかなかそれ答えられなかったっていうことがあって、それで自分でいい
そうです
肉を
ね。
探そうというところからなんかハマって、自分でお肉屋さんを開店するに至ったという。
この方がですね。この方ですね。
その方ですね。で、ついにはね、なんか映画出ちゃっ
映
た。
画みたいになってますね。
映画なんですよ。なんだっけ、ハイパークリエイターの高城だっけ、剛でしたっけ、なんか、
これか。テト・サピエンスは牧草牛を夢見る。みたいな。
その人とすごい仲良くて、その人がどうも監督したのかしら。組織がその高城さんですね。で、アマゾンで見れるんですよね。
ね、
こだわり、ものすごいこだわりが見れます。
ここの牧草牛はどこなんだ？
ニュー
場
ジーラ
所。
ンドとかが多いんですよ。まあでも日本でもなんか牧場を作るとかなんか言ってたんで、国産のものもあ
あ、
るのか
ここ
も。
に今、 お話ししてくれてた、
そうそうそ
ああ、ことが書いてありますね。
う。そうですね。まあ、すごい変な人なんですけど。
あ、500g で1万ですね。なるほ
100グ
ど。
ラムで2000
そうです。
円。
2000円ですね。
で、だから、まあ、今ね、
まあ、やっぱ
大
相
体
当で
100
す
グ
ね。
ラムでいくらでしょう。まあ、で
まあ、
もすごい。
いいお肉でも1000円とか2000円出せばって感じで、いや、もう牧草具はもう圧倒的に高いですね。
圧倒的なんで、まあ、普段使いにはとて
そう
も
で
ない
すね。
らしいんですけど、まあ、こういうクオリティにこだわると、まあ、一般的に良くないという赤目肉でもいいものがあるよということですね。あと、ここのおすすめは、ボーンブロスっていう、骨髄のスープも結構良くって、はい。骨髄って、まあ、いろんなその栄養素が詰まってるんですけど、まあ、だから安全なね、餌を食べた牛じゃないと、その骨髄も綺麗じゃないんで、それもこだわったその骨髄のスープが取れると。特になんか病気した時の、ね、栄養補給でなんかにもおすすめですね。はい。食欲がない時もスープだったらいけると思うんで。
すごいですね。やっぱ、頑張って作ってるんですね、こういうのね。
まあ、探すとこういうのもね、ありますよ。
これはすごいですね。
このお肉屋さんの地下1階はなんか簡単なレストランみたいになって、そこで、そのお肉をいただけたりもします。
サイトファン。ちょっとまた見てみます。
はい。
店舗情報だと麻布十番にも一応あるんですかね。
まあ、そこだけじゃないですかね。
あ、そうですかね。
は
あ、
い。
そうか、麻布十番だけ
そう
で
です すね。
ね。
麻布十番って書いてますけど、なんか六本木ヒルズからちょっと下ってたところですね。はい。通り沿いにあります。
いいとこにありますね。
すごいいいとこに。
すごい。
はい。
ぜひぜひ皆さん、撮ってみて
はい。
ください。はい。ありがとうございます。で、じゃあ、まあ、こういう牧草牛とかは、まあ、それこそいいものを、まあ、週に1回、もしくは、まあ、月に1、2回とか、まあ、そういったぐらいに、まあ、して楽しむっていう感じを取りつつ、で、まあ、鶏肉とかはそこまで意識されないですか？
鶏肉もね、まあ、言えばもう、これもこだわるときりがないんですけど、まあ、できれば、まあ、平飼いって言って、ケージに入ってない、あれですね、ブロイラーじゃない、鶏の方が、いいんですけどね。はい。
そういうのも一応気を使いながら、この先生は一応買ってる感じなんですか？
そうですね、
スーパー
まあ、
でパクッと、サクッとは買わない感じです
でもやっ
か？
ぱりそのスーパーに行かないとね、なんか全部は全部いいものでそれが難しいんで、まあ、スーパーでもそういう知識も、まあ、持ちつつ、予算の範囲で選ぶというのが現
なる
実
ほど。
の話になります。
じゃあ一応なんか国産のその鶏肉の、まあ、こういう、なんとかだったら、まあ、サクッと買うこともよくある。
はい、そういうこと。
でもまあ、どちらかというと、そのお肉を選ぶよりも、どちらかというと、魚を選ぶことの方が多いで
魚、
すね。
そうですね、タンパク源としては、大豆、小魚、
なあ。
シラスとか、はい、卵とかっていうものの手を取ってる感じです。
ありがとうございます。で、卵は、最近そのスーパーとかでも、この、牧草じゃなくて、そういったなんとか卵、平飼い卵、結構売ってると思うんで、これは手に入りやすくなったかなと思うんです
そう
け
ですね、
ど、
前と比べればね、はい。
まあ、ちょっとお値段は少ししたりはしますけど。で、どうぞ。
まあ、であと、とはいえね、なんでしょう、クオリティにこだわりすぎて、いいものでもちょっとしか食べれないっていうのだと、それはもう栄養失調になっちゃうんで、まあ、まず一番大事なのは、きちんとその必要な量を取るということなので、そう忘れちゃダメですね。あんまりなんかね、こう農薬だとかね、いろいろ気にしすぎて、ちゃんと胃を取らないと、それはまた逆に健康を害しちゃうんで、そこを順番間違えないようにしてくださいというか。
ありがとうございます。あとは、納豆なんかは、まあ、タレの話とかもあったと思うんですが、もう一度お伺いしたいんですけれども、納豆の豆に関しては、あまり意識しなくても大丈夫ですか？
まあ、一応ね、その原材料を見て、国産であるとか、その遺伝子組み換えではないとか、その辺は見ますね。はい。
まあ、そこら辺でもう買っていって
そうです
って感
ね。
じですかね。あんまり、やっぱアメリカ、カナダとかの表記の場合は、あまり手が
そうです
伸び
ね。
ない感じです
ちょっと控えてますね。優先順位は、はい。そういう場合は下げて、一応できるだけ国産のものにしてます。
ありがとうございます。じゃあそこはまあ豆腐も同じですかね。
そうですね。
豆腐はなんかよく見ると結構クオリティ高いんじゃないかなと思って、この国産であったりとか、にがりって書いてあったりとか。なので結構、豆腐はそんなに悪い感じはすごくしなかったですね。
そうですね。まあ、できるだけその豆腐もその原材料がシンプルなものを選ばれるといいと思います。
やっぱ分かりづらいのは、まあお肉なんかはそれこそ分かりづらいですもんね。
そうですね。まあ、逆にその色、いくら質が良くても古くなったら良くないですからね。
ああ、確かに。
新鮮さっていう問題もありますから。
そういう意味では、優先順位としては、そういった、まあ、豆腐とか納豆、卵を中心に、で、お魚いっといて、まあ、お肉を、まあ、
時々食べるみ
時
たい
々食べる
な。
というバランスを取られてるっていう感じです
そ
か
んな
ね。
感じですよ。はい。
あと、ちなみにカレーとかは、
はい。 カレーは大好きなんですけど、やっぱりその市販のルーに頼っちゃうと、小麦がね、たくさん入ってたりとか、油もね、そのあまり良くない油がいっぱい入ってたりとかっていうことがあるので、まあ、できるだけその自分、まあ、スパイスもうちに揃ってるんですけど、そのスパイス使ってカレー風味の料理を、まあ、いろいろ煮込んで、ね、まあ、実際カレーにしちゃったりもするんですけど、そういうのはよくやってますね。はい。
ああ、じゃあもうご自身でカレーをサクッと作っちゃうと。
そうですね。はい。そんなに難しく考えなくても、自分の味付けで、適当にターメリックとか、とか入れれば。はい。
それで、野菜を結構入れて煮込んで、で、カレーのスパイスで味付けするっていうイメージが。
そうですね。よく使うのは、キャベツ、いっぱい入れると、煮込むと、溶けてなくなって、それだけでルーみたいになるので、はい。ぜひやってみてください。
キャベツを煮込んでいくと、まあ、水分に変わってても溶けちゃう。
そうですね。僕実は圧力釜を使ってる。
ああ、なるほど。
そうすると、もう短時間ですぐ溶けて、はい。あっという間に。
もうそれがルーみたいな状
ルー
態
み
に
たい
なるん
な。
ですね。で、それにもうスパイスとかを入れ
で、
て、
もうカレー出来上がりです
な
ね。
るんですね。
はい。
で、ライスは少量で。
そうですね。まあ、ライス入れない時も多いですけど。
あ、もうそのルーだけで。
はい。
ルーだけで。
ルーだけで、はい。
ってことは、そんなに濃いルーではなく、ちょっとスープっぽい感じの。
まあ、ちょっとそうですね。とろみは少ないですよね、やっぱり。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。